新年明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。ちょっとこうお隣の方とか前後ろの方々と新年のご挨拶をしませんか。はい、どうぞ。それでは共に賛美を捧げていきましょう。聖歌584番になります。ご無理のない方はお立ちください。お祈りいたします。天の地なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。はじめに神が天と地を創造したという事実ゆえに、あなたの皆を褒めたたえます。作られし全てのものをすべ収められていることを覚えて、あなたの皆を褒めたたえます。作られし全てのものを愛をもって守り導き支えてくださっていることを覚えて、あなたの皆を賛美いたします。去年一年間、私たち一人一人の歩みにふさわしい恵みをお与えくださったことを覚えて、あなたの皆を褒めたたえます。今年一年間、私たち一人一人にふさわしいご計画を持っていてくださり、その計画にふさわしい恵みを与えようと思っておられることを覚えて、あなたの皆を賛美いたします。年始めの始めの始めに、あなたの御前に出てきて、あなたを礼拝するものとしてくださったことを覚えて賛美いたします。私たちに神を知れるイエスを我が救い主と受け入れる信仰をお与えくださったことを覚えて、あなたの皆を褒めたたえます。どうかこの礼拝にあなたの豊かな御臨在を表してくださり、 あなたの栄光をもって満たしてくださいますようにお願いいたします。そしてここに現れるすべての栄光をあなたがお受け取りくださいますようにお願いいたします。あなたの御言葉をお聞かせください。そしてあなたの御言葉に私たちの魂が震えますように、私たちの心があなたの御声に聞くことができますようにお導きください。この礼拝の一切をあなたに期待し委ね、私たちの愛する唯一の救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは主イエス様が私たちに教えてくださいました主の祈りを共にお祈りいたしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄はとこしえにあなたのものだからです。アーメン。それでは元旦ですので、共に使徒信条を告白していきたいと思います。使徒信条。我は天地の造り主全能の父なる神を信ず。我はその一人子我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。どうぞお座りください。それでは主題聖句の御言葉を共に見ていきたいと思いますので、聖書をお持ちの方はお開きください。新約聖書コリント人への手紙第1、8章1節から3節の言葉と、ペテロの手紙第1、4章8節の言葉になります。まず第1コリントの8章1節からをお読みしたいと思います。コリント人への手紙第1、8章1節から3節の言葉です。次に偶像に捧げた肉についてですが、私たちは皆知識を持っているということは分かっています。しかし知識は人を高ぶらせ、愛は人を育てます。自分は何かを知っていると思う人がいたら、その人は知るべきほどのことをまだ知らないのです。しかし誰かが神を愛するなら、その人は神に知られています。第一ペテロの4章8節を続けてお読みいたします。ペテロの手紙第一、4章8節です。何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。今年の2022年の主題聖句は、今壁に掛けられている 第一コリント8章1節から3節の言葉と第一ペテロの手紙4章8節の言葉を合わせたものといたしました。せっかくですので一度ですね、ちょっとみんなでこう声を出して読んでみたいと思います。じゃあ読んでみましょうか。3、はい。知識は人を高ぶらせ、愛は人を育てます。愛は多くの罪を覆います。だから何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。使徒パウロの書いた第一コリントか、使徒ペテロが書いた第一ペテロか、初めはこうどちらか一つと思ったんですけれども、どうしてもこの二つの御言葉が互いに重なり合って、どうしてもどちらかを切るということができなくて、重ね合わせてつられることといたしました。第一コリントのパウロが言う愛は人を育てますという言葉の真意と、ペテロの手紙のペテロが言う愛は多くの罪を覆うからですという言葉の真意が同じように感じて、また同じことを違う言葉で表現しているものを合わせたら、より御言葉の真意が明確になるのではないかと思わされた次第です。なるべくならばこう聖書のつまみ食いのようにならないようにと思ったんですけれども、どうしても一緒にしたいなという思いがありました。そしてこの2つの愛は人を育てます、愛は多くの罪を覆うからですというこの2つの御言葉だけでも十分なんですけれども、その対極にある知識は人を高ぶらせという言葉を抜いてしまったら、見たくはないけれどもしっかりと見なければならないものに覆いをかぶせてしまって、また私たちの現実の姿から目をそらすことになりかねないと思って、使徒パウロを述べる通りに知識は人を高ぶらせという言葉を入れました。さらに知識は人を高ぶらせ、愛は人を育てます、愛は多くの罪を覆いますというその事実を語った先に、この事実をもとにして私たちの行いが伴うことの必要性をペテロが語っているので、だから何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさいというペテロの言葉を入れて、御言葉が教える事実のみにとどまるのではなくて、その御言葉を生きることへと導かれたいと思ってこのような主題聖句となりました。この少し長めの主題聖句の言いたいこと、その真意は他者に対する愛ある配慮と愛ある許しと愛ある需要です。皆さんほとんどの方々が今日この礼拝の礼拝堂に来て初めてこの主題聖句をご覧になったと思いますけれども、唐突かもしれませんが、皆さんこの御言葉をご覧になって何を感じましたでしょうか。2022年の主題聖句を考えるにあたって、私自身本当にこう悩みました。まあ毎年こう悩むんですけれども、今年の主題聖句は最後の最後まで逃げたくなるほどに悩みました。昨日の夜も家内に明日行きたくないとダダをこねて、夜もちょっとこう眠れないほどに本当に悩みました。決めてからも2022年は主題聖句なしでいこう、または2021年の主題聖句を継続しようかなんてことまで考えました。と言いますのも、この御言葉を1年間この礼拝堂に掲げてテーマソングをこう歌っていくことがもしかしたら負担に感じる人がいるのではないだろうか、またはいやいや言ってることはわかるけれどもそんなことできませんよという諦めの思いを与えてしまうのではないだろうか、さらにはこの御言葉が 私自身の生活の中に見られずに、自分で自分の首を絞めてしまうことにはならないだろうか。または教会というところは人の知性を否定するのかとか、悪や悪、罪や悪行の隠蔽を進めているのかなんていう誤解を生みはしないだろうかというような心配が心をこう離れませんでした。私がその主任牧師になってからこれまでの3つの主題聖句はどれも聖霊、私、神というその神様ご自身を表す言葉が入っていて、イエス様が直接語りかけてくださった言葉だったり、主なる神様をなさる技についてだったりと、神様とはこういうお方ですという意味合いの聖句でした。ところが今年の主題聖句は、神様はこういうお方ですというよりは、その次の段階ですね、神様はこういうお方ですから、その方を信じている私たちはこうすべきですし、こうすることを神様から期待されていますし、これをすることをもってクリスチャンがクリスチャンであるということが明らかになりますよというような、私たちの行い、アクションに重きが置かれている御言葉です。御言葉を行う人になりなさいとか、行いのない信仰は死んだものですと、イエス様の弟であったヤコブが自分が書いたそのヤコブの手紙の中で言ってますけれども、このヤコブの手紙をですね、宗教改革を起こしたマルチン・ルターは、神の恵みによる救いではなくて人の行いを強調しすぎているから、聖書66巻から外しても構わないと、構わないぐらいだと、こき下ろしただけでなく、ヤコブの手紙をわらくずの書簡と言ったりして、ルターはヤコブの手紙をとても嫌いました。これはルターのトラウマですね。修道僧として受けたその修練とか鍛錬、修行とか鍛錬によっては一切平安もまた救いの確信も得られなかったという自らの経験が作用しての間違いであったり、また誤解釈ではありましたけれども、この主題聖句が礼拝堂の壁に1年間ずっとこうかけられていることによって、それに近い感情とか、またはこう重荷や煩わしさを感じさせてしまうことにはならないだろうかという心配、憂慮が心の内を目まぐるしく飛び交いました。いわゆるサタンの攻撃もあったのかなと思うほどでした。でもやっぱりどうしてもこの御言葉が心から離れずに、今の私たちに求められている神様からの語りかけだと思えて仕方がありませんでした。聖書のこうどこを読んでも結局ちょっとこうテレビ CM っぽくなってしまいますけれども、そこに愛はあるんかいと語りかけてきます。モーセ五書も歴史書も預言書も詩歌書も福音書もパウロの手紙もヨハネの手紙も黙示録も聖書のどこもかしこも、そこに愛はあるんかいと語りかけてきます。私が初めて神学校に入学する3日ほど前に、大学の神学部の先生をしているだいぶこう年上のいとこがいるんですが、そのいとこと食事をする機会がありました。でその食事の会話の中で、私に、こういうことを言って教えてくれました。豊和、モーセ五書は全部神様の愛なんだよ。21年前のことですけれども、その時は何のことやら何の話やらさっぱり分かりませんでした。でも今は、豊和、モーセ五書は全て神様の愛なんだよというその言葉にもろ手を挙げて賛同できます。モーセ五書だけでなく聖書のどこも神様の愛とご配慮が詰め込まれていることを今なら曲がりなりにも感じることができます。 そして僕が、私が、私たちがイエス様に、神様に愛されているという愛があるのは当然のことですけれども、神様に愛されていることだけに満足して、僕が、私が、私たちがあの人、この人、この家族を、この兄弟姉妹を、このキリストの家族を本当に愛していますかと問われているような気がして仕方がありません。正月早々、こういつにも増して暑苦しいことを言って申し訳ないですけれども、これは私の言葉ではなくて、イエス様の、神様の、聖霊様の私たちに対する語りかけに思えて仕方がないんですね。実際にイエス様は1500年以上かけて書かれた聖書66巻をたった二言、心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、あなたの神を愛せよ、また隣人をあなた自身のように愛しなさいという、たったこの二言に、この分厚い聖書を私たち側の愛の行いにまとめなさいました。神とはこういうお方ですと、神様のそのご性質とか品性を紹介する言葉を持って聖書を要約するのではなくて、私たち側の行い、アクション、愛の行いを持って聖書を要約されました。つまり聖書は、神に愛されていることを自覚できるようになって、はい終わりとは言わず、愛されているという事実をもとに、あなたはどう生きていますか、あなたの人生に愛はなされていますか、愛することがあなたの人生の信仰の目的になっていますかと語りかけてくるんですね。そしてその愛はエロスや恋愛の愛ではありません。誇ることもなければ、見返りも期待せず、自分がバカを見、傷つくこともある愛です。要するにイエス様の愛ですね。私たちは持ち合わせていない愛です。ルカの福音書を見ていますと、先ほども言いましたように、イエス様が神を愛し、人を愛す、アクションを起こすことが聖書の言いたいことですとまとめなさったその直後に、強盗に襲われた人を助けたサマリア人の話を、されました。強盗に襲われて、着ているものまでこう剥ぎ取られて、虫の息になっている人を、ユダヤ人からコケにされていたサマリア人、通りすがりのサマリア人が、その強盗に襲われた人を助けて治療してあげて、宿屋に宿代金プラスアルファまで支払いながら、足りない分があれば後日請求してくだされば私が支払いますと言って、名も名乗らずに立ち去ったという話ですね。私はよく知ってますよね、そのサマリア人の話。でももしこのサマリア人が体調を回復したその強盗に襲われた人に対して、自分はいい人を装うために宿屋の主人には内緒にして、この人に立て替えておいた代金プラス利子とサービス料もしっかりとつけてお返しくださいと言ったならば、それは愛ではなく、ただの姑息な営利活動です。愛ではありません。いいことはしても決して損はしたくない。バカにされるのも勘弁だし、相手に負けるのも、下手に見られるのはなおさら、偽善者だと思われるのも嫌だというならば、それはもはや愛ではありません。でもサマリア人が成した愛は、誇ることもなければ、見返りも期待せず、自分がバカを見、損をしただけです。でもそこには愛がありました。このサマリア人の話をされた後、イエス様は、感動するいい話だったでしょと 一つの正しい愛の知識を教えてあげたことでよし終わりとはせずに、あなたも行って同じようにしなさいとおっしゃいました。イエス様がなぜこのサマリア人の話をされたのか、私たちがサマリア人のようにできていないことを責めるためでしょうか。私たちに正しい愛の教理を教えて、愛とはこういうものだと、また聖書の知識を蓄えさせるためでしょうか。違いますね。知ったならば行うようにするためです。知るだけで私たち高ぶって終わってしまいます。知識を蓄えるだけでは愛にはなりません。イエス様がサマリア人の話をされた最大の理由は、何よりもイエス様ご自身がこのサマリア人のような愛に満ちておられた究極のサマリア人であられたということですね。そしてそんなイエス様を慕い、イエス様を愛し、イエス様を喜び、イエス様を信じ、イエス様を感謝している私たちに、それが愛であることを悟り、愛を行えるようにするためにイエス様はサマリア人の話をされました。今この世界に必要なのはこんな愛ですね。この愛がないんです。この愛がないことが問題の根本ですね。でも先ほども話しましたように、こんな愛を私たちは持ち合わせておりません。少しこう話が変わりますが、真理はあなた方を自由にするというヨハネの福音書の有名な言葉があります。キリスト教国家でない日本の国会図書館にも、真理があなた方を自由にするという言葉がこう掲げられているほどに一般的にも有名な言葉ですけれども、私たちクリスチャンにとってはなおさら有名な言葉ですね。真理があなた方を自由にする、真理であられるイエス・キリストを信じるならば私たちは自由になります。自由ですね。どんなものも私たちを縛りつけておくことはできません。どんな束縛も私たちの魂を押さえつけておくことはできないですね。イエス様を信じたために私は全てのことにあって自由だというならば、それは間違っていないですし、合っていますし、大正解ですね。私たちはイエス・キリストにあって自由を得ました。私たちに自由をお与えくださるためにイエス様自ら十字架にかかって死んでいかれました。そのためどんなものも私たちに与えられたキリストの贖いによる自由を奪うことはできません。これこそ聖書が私たちに教えてくれる大切な教理ですね。ガラテア書の5章1節に行ってみたいと思います。ガラテア人への手紙5章1節ガラテア書5章1節ですね。キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方は固く立って再び奴隷の首輝きを負わされないようにしなさい。キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。大切な聖書が教える教理ですね。事実です。真実です。私たちに自由を得させるために、あらゆる束縛から解放してくださるためにキリストはことをなしてくださいました。さらにせっかく与えられたその自由を奪われて再び奴隷の首輝きを負わないようにとまで警告までしています。じゃあその自由を奪われ奴隷の首輝きを再び負わないためにはどうすればいいのか、13節に言っていますね。13節の言葉につながります。兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛を持って互いに使え合いなさい。 与えられた自由を奪われ、再び奴隷の首輝きを負わないようにするには、愛を持って互いに使い合うことだと教えてくれてますけれども、ここで言う愛を持って互いに使い合いなさいというこの日本語訳は、ちょっとこう水で希釈したような意訳なんですね。私個人的にはちょっと残念な訳だと思ってますけれども、直訳は愛を持って互いに奴隷のように使い合いなさいです。愛を持って互いに奴隷のように使い合いなさいが直訳です。他のところで使えるという言葉、ギリシャ語の単語がありますけれども、ここで使われている使い合うと使えるという言葉は、他のところで使われているの使い合うと言葉と違うんです。奴隷のようになりなさいって言葉が使われているんです。でも日本語ではその言葉を消しちゃったんですね。なんで消したのか分かんないですけど、残念ですね。つまり与えられた自由を奪われ、再び奴隷の首輝きを負わないために、愛を持って互いに奴隷のように使い合うですね。自由だと言っておきながら、愛を持って相手の奴隷になりなさいと言います。奴隷にならないために奴隷になるんですね。でもこの2つの奴隷には大きな違いがあります。一方の奴隷には愛が伴いませんが、一方の奴隷には愛が伴います。ローマ書の6章を見ていますと、私たちは罪の奴隷から解放されて義の奴隷となり、神の奴隷となりました、とありますけれども、聖書はあたかも矛盾しているかのようなことを一貫して言い続けますが、決して矛盾していません。キリストを信じてもなお奴隷であることには変わらないですけれども、義の奴隷であり神の奴隷ですね。罪の奴隷、悪の奴隷ではありません。罪の奴隷はそのものズバリ奴隷ですね。平安もなければ自由も感じず、束縛の中心を魂を廃れさせますけれども、義の奴隷、神の奴隷は奴隷に徹すれば徹するほどに平安があり、自由を謳歌し、心と魂に満たしを与えます。そしてこの義の奴隷の、神の奴隷の格は愛です。愛を持って互いに奴隷のように使い合うことに、これに私たちキリスト者はキリストがお与えくださった自由を保ち謳歌し満喫できますね。人は義の奴隷と神の奴隷として生きるときに初めて自由を謳歌します。他者を愛するために、その人に奴隷のように仕えたとき自由を満喫できます。愛を持って奴隷のように使い合うときに互いに自由を謳歌できます。相手が先に自分の奴隷になることを待つのではなくて、自分が先に相手の奴隷のように使えたときにキリストにある自由を実感します。奴隷とは死を意味する言葉であって、他者に対して、他者にあって自分がこう死ぬことですけれども、私たちは誰一人として、先ほどのサマリア人のような愛を持ち合わせてはいませんし、誰一人として他者を愛すために死ねません。でも聖書は私たちにキリストのように人のために死ぬことを求めて、その人のために死んだときに自由を実感できると言います。私たちがキリストにあって自由を得たというのは、自由気ままに勝手に生きるためではありません。またもし自由気ままに勝手に生きることができたとしても、やがて自然とその自由を感じなくなるばかりか、束縛と何者かの奴隷になっている気がしてならなくなります。大好きだという趣味とか道楽でさえもその奴隷になることがありますね。 イエス様は私たちが私たちの欲のままに私たちがやりたいようにやり、やがて再び霊的自由を奪われるために十字架にかかられたわけではありません。私たちがキリストにある自由を得たのは最上のものを得るため、最上のものを享受するためですね。神の民となる自由のためにです。神のしぼめになる自由ですね。イエス様と共に生きる自由です。互いに奴隷のように使い合い、許し合い、愛し合う自由です。やりたくないけれども本当はやらなくてはならないことをやる自由ですね。私が損することがあるにもかかわらず他者の益となるために私が進んで心よく従っていく自由です。愛し、許し、受容するために困難があっても主イエス様と共に生きる自由、これが私たちがイエス・キリストのうちにいただいた自由ですね。魚はこう水の中でしか生きられないですけれども、その水は魚を束縛しているわけではありません。魚は水の中にあって自由に泳ぐこともできますし、思う存分呼吸することもできます。ダイビングをこうなさったことのある方は体験したことがあるかもしれませんが、あると思いますけれども、水の中が不自由な人間が水の中をほんの少しの間潜って泳いでいるだけでもこう自由に空を浮遊しているかのような感覚を覚えるほどですから、魚にとってはなおのこと水は束縛ではなくて自由ですね。水から出された、または飛び出てしまった魚は自由どころか息ができない、身動きができないという束縛の中で息絶えてしまいます。魚は水の中にいて初めて自由を謳歌しますね。例えば夫婦の間で、自由に生きるとは、夫が妻を、妻が夫を騙し、夫婦のこう間にあってやってはならないことを自由にやり尽くすことではありません。夫は妻に、妻は夫に、失敗することはあったとしても最後まで誠実に生きることが夫婦間にあっての自由ですね。夫婦間の自由を履き違えた瞬間、全ての自由を失い、その過程は壊れてしまいます。イザヤ書を見てみますと、神様が夫で私たち人間は妻だと例えている箇所がありますけれども、人は神様の御言葉の中で御言葉とともに御言葉を生き、御言葉を行うことによって自由を謳歌します。最初の人はアダムとエバは自由を得たいと、神の言葉に背いたその時から自由を失いました。自由を得たいと、神の言葉に背いたその時から自由を失いました。それが人間ですね。で、その神の言葉の核、髄、心臓部、軸が愛を持って互いに奴隷のように使い合うことです。そこにこそ人が体験できる最大の唯一の自由があります。ガラテヤ人の手紙5章14、15節を見ていますね。律法全体はあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという一つの言葉で全うされるのです。気をつけなさい、互いに噛みつき合ったり食い合ったりしているなら互いの間で滅ぼされてしまいます。イエス様が神を愛し人を愛すというこの二言をもって聖書をまとめなさいましたけれども、このガラテヤ人への手紙はその先を行きます。神を愛しという言葉は他者を自分のように愛しという言葉に溶け込ませて二言ではなく一言にまとめてしまいますね。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。 これが聖書の要約でありエキスタと言います。私たちの神との関係は人との関係に現れると言わんばかりですね。神様との関係が良好で人との関係が愛の関係じゃない、そんなことありえないって言います。神との関係が人との関係に現れると言わんばかりですね。そしてもしこれができないならば互いが互いに滅ぼし合うことになると言います。でも先ほどから言っていますけれども、問題は私たちの力では愛を持って奴隷のように互いに愛し合い使い合うことができないということです。でもちゃんとしっかりその方法も教えてくれますね。5章の16節17節です。私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば肉の欲望を満たすことは決してありません。肉が望むことは御霊に逆らい、御霊が望むことは肉に逆らうからです。この二つは互いに対立しているので、あなた方は願っていることができなくなります。私たちにはできない、愛を持って奴隷のように使い合うということを御霊なる神様が、私たちのうちにおられる聖霊なる神様がしてくださると言います。じゃあ他力本願なのか、違いますね。私たちは御霊によって歩みなさいという命令通り、神様から、主イエス様から目を離さないで、神様がどういう方であるのか、イエス様がどういうお方であるのかを知り続けることを諦めないんです。イスラエルの民たちが朝晩欠かさず子羊を捧げなさいと命じられたように、また昼も夜も神の言葉を口ずさみなさいと、反芻しなさいと命じられていたように、私たちのうちに住んでいてくださり同行していてくださっている神様、イエス様の御旨が何なのかを探り、神様イエス様がどういうお方なのかを知り続けるよう命じられています。私たちは神様を、イエス様を、聖霊様を知っただけ愛せ、許せ、受容できます。私たちは神様を、イエス様を、聖霊様を知っただけ謙遜になれます。私たちは神様を、イエス様を、聖霊様を知っただけ奴隷のように使い合うことができます。私たちの力や徳で、私たちの力や徳で愛し許し受容し謙遜になり奴隷のように使い合うわけではないですね。そんなできないですね。神様を、イエス様を、聖霊様を主体求めることによって、私が願っていることではなくて神が願っておられる愛に生きることに自由を満喫するんですね。逆に私たちは自分のことを見、自分から目を離さず、自分に焦点を当てれば当てるほど愛せず許せず受容できません。自分のことを見、自分から目を離さず、自分に焦点を絞れば絞るほどおごり高ぶります。自分のことを見、自分から目を離さず、自分に注目すればするほど人を奴隷のように扱いたくなります。私たちの力や徳で愛そうとし、許そうとし、受容しようとすればするほど自分自身を束縛し、くびきを負っていくようになりますね。愛し合いましょうとか、愛を実践しましょうとか、愛する人になりましょうと、互いに愛を持って使い合うために互いに説得し、説教し、強調し、注意して慈善活動を行って、たくさんの良いと思われることをしたならば、そこに愛がなるのかというと違いますね。むしろすぐに疲弊してしまいます。 もし愛ある良いことをできたとしても、それを誇りたいという気持ちが出てきて、おごり高ぶり、互いに見せたがるようになって、自慢したがるようになって、長続きもしません。もうできないと、ダメだと、放棄して終わってしまいます。じゃあどうすればいいのか。ただ一つの道しかありません。私たちの視線をイエス様に合わせ、イエス様から離さず、イエス様のことを知り、イエス様と人格的に出会い、真にイエス様と一つになることですね。頭だけでイエス様を知るのではなくて、身をもってイエス様を知って一体とならせていただくんです。それが御霊によって歩むことですね。またパウロはそれをこうも言い換えます。ガラテヤの2章19節と20節です。ガラテヤ2章19節20節しかし私は神に生きるために律法によって律法に死にました。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。私が死に、私のうちにキリストが生きておられます。私は死に、キリストが私のうちに生きておられます。使徒パウロが実感した信仰的事実です。イエス様から目を離さず、イエス様のことを知り、イエス様と人格的に出会い続け、真にイエス様と一つになったなら、私は死に、キリストが私とうちに生きておられることを実感しました。人を愛するために私は死んでいいんだと、人を愛するために私は死んでいいんだと、私が死ぬほどにキリストが生きていることを知り、生かされていることを満喫できると告白します。キリストゆえに死ねるんですね。キリストゆえに死ねるんです。それが生きることに、愛することにつながります。キリストが我がうちに生きておられること、私が死に、キリストが生きておられる、これが互いに熱心に愛し合う秘訣ですね。奴隷は死を意味しますが、愛によって奴隷のように使え合うことに、生き生きとしたキリストの命があふれます。奴隷は死を意味する言葉ですけれども、愛によって奴隷のように使い合うときに、生き生きとしたキリストの命があふれます。自由がありますね。実りがありますね。その愛が人を育てます。罪の奴隷は滅びで終わりますけれども、義の奴隷には実りが伴います。キリストが我がうちに生きておられることを実感し、自由を謳歌し、愛を持って互いに仕えるという実りが自然と実ってきます。私の力とか得ではないですね。だから大いに自分に死にましょう。正月早々、1月1日から自分に死にましょうなんていうことを言って申し訳ないですけれども、大いに自分に死にましょう。私たちに足りないのは知識でもなく、徳でもなく、力でもなく、イエス様と同じように死に、イエス様が私たちのうちに生きておられるというイエス様との一体体感ですね。2022年の1月1日から始まる私たちのこの人生に、 この主題聖句のように互いに熱心に愛し合う時にもたらされる実りがもたらされるよう祈っていきたいと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、あなたは主イエス様を送ってくださり、愛を教え示し体現してくださいました。そして心を尽くし思いを尽くし力を尽くしてあなたの神を愛し、また隣人あなた自身のように愛しなさいと神の言葉をまとめてくださっただけでなく、さらに神を愛せよという言葉を省いてまでもあなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいと、この世界に足りないものを教えてくださいました。そして私たち自身に足りないものないものを教えてくださいました。主よ、私たち隣人をあなた自身のように愛しなさいということできません。そんな愛持ち合わせてもいません。しかし私が死に、私が十字架につけられ、キリストが私のうちに生きておられるというキリストとの一体ゆえにその愛がなされることを信じます。主よ、どうか私たちが自分が生きるために人を殺すのではなく、人を生かすために自分が死ぬものとなりますように、私が死に、キリストが私たちのうちに、私のうちに、我がうちに生きておられるという告白が私たちの告白となりますように、そしてこの告白に伴う自由を満喫し、実りを謳歌する祝福をお与えください。どうかキリストゆえに死ねる幸いを味わいつつ歩んでいくことができますように。御言葉を感謝いたします。私たちに死ぬることの大切さを教えてくださった救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書の御言葉に応答して共に賛美を捧げていきましょう。聖歌392番になります。ご無理でない方お立ちください。Thank you. ぞお座りください。テーマソングをですね、ここで学んでいきたいと思います。テーマソングの歌詞には知識は人を高ぶらせという歌詞は入ってないですけれども、竹先生の指導に従って歌っていきましょう。
はい、それでは皆さん、今日から1年間、皆さんとご一緒に歌っていくテーマソングについて、練習したいと思います。今年のテーマソングはとても難しい歌なんです。というのはメロディーが難しいのではなくて、今日のメッセージからもお分かりでしょうけれども、本当に愛し合うというのを歌うということの難しさですね。でも今日のメッセージを深く胸に刻みながら、毎回刻みながら、自分に死にながら1年間この歌を歌っていきたいと思います。最初に、私たちで聖歌隊の皆さんと私で歌いますので、皆さんで歌える方はどうぞ最初から歌ってください。こんな歌です。ではお願いします。ここから入ります。
愛は人を育てます。僕の罪を負います。だから何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい、愛し合いなさい。愛は人を育てます。愛は罪を負います、
という曲なんですね。メロディーはそんなに難しくありませんから、皆さんとご一緒に歌えると思います。一回座ったままで練習いきましょう。ではお願いします。ここから入ります。どうぞ。
愛は人を育てます。
同じメロディーです。
僕の罪を負います。だから何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい、愛し合いなさい。
歌詞は愛です。
愛は罪を負います。
ということで、多分もうこれで皆さんご一緒に歌えると思いますね。ではご起立ください。一緒に歌いましょう。どうぞ。
愛は人を育てます。僕の罪を負います。だから何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい、愛し合いなさい。愛は人を育てます。愛は罪を負います。
祝祷いたします。 兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛を持って互いに使い合いなさい。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、年初の初めの初めにあなたの御前に頭を垂れる一人一人の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして、元旦礼拝第3礼拝を終わりにいたします。今年もどうぞよろしくお願いいたします。